シャオリン兄弟がいよいよ帰ってきましたね。はい、感謝です。まあ今から皆さんは御言葉を聞きますが、聞くにはですね、3つの聞くがあります。やはり耳で聞くですね。門構えの耳と書いて聞く。でもう一つは心で聞くですね。拝聴するの聴ということですね。口で聞く。でこれは尋ねるとかですね、尋問するという意味ですね。どうぞこの神の御言葉はですね、心で聞いてください、ね、でもし分からなければ後で口で聞いてください、ね、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書7章を開いてください。今日は代表して山内恵子姉妹に読んでいただきます。で山内姉妹、最初に7章の24節だけ読んでください。
だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。
はい、聖書は私たちの人生を家を建てることに例えています。家は初めに土台、基礎を作り、その上に柱を建て、梁を巡らし、屋根を作ります。そして壁を張り、外装内装を行い、設備を施し、家具や照明を入れて、人はその中に住むわけです。私たちの人生も初めに基礎的な学問を学校で学び、次に専門的な学びを終え、柱となるですね、体や考え方を鍛えて社会に出て働き、結婚し家庭を持ち、社会の中でさまざまな責任を果たします。人生はちょうど家を建てるのによく似ています。家も人生も時間をかけて一つ一つ築き上げていくものです。しかしながら私たちの人生も家もですね、いつも平和で安心できるとは限りません。では山内姉妹、25節読んでください。
雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。
今年熊本での震災では多くの家が倒壊しました。まだそのままの状態の家もあります。また日本にはたびたび台風が上陸し、多くの家が被害を受けました。ここに書いてある雨が降って、雨は屋根に打ちつけます。洪水が押し寄せ、洪水は基礎や土台を揺るがします。風が吹いて、風は外壁や窓をですね、打ちつけます。このように私たちの人生にも試練や困難が必ず伴います。自然災害や不慮の事故にあったり、ね、大病を患う、また事業に失敗したり、人との関係がうまくいかない、結婚が破綻し、子育てがうまくいかない、愛するものや、ね、財産や大切なものを失い、人生に生きる意味を失う、そのような試練に遭い、多くの人が自らの命を絶っています。人生というのは簡単なものではありません。私たちの人生にも嵐や洪水がですね、の時がやってくるのです。人生は思うように計画通りにはいかないものです。ここでイエス様は二つの家を建てた人のことを語っておられます。そのような災害にあっても、今読んだ片方の家は倒れませんでした。リビングバイブル訳ではびくともしませんとあります。では片方の家はどうでしょうか。山内姉妹、26、27読んでください。
また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその上に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。
はい、この家も全く同じ試練に遭いました。雨が降り、 洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけました。私たちの人生には誰でも神を信じていても信じていなくても多くの困難や試練に遭います。神を信じていたら人生何も問題なく過ごせるということはありません。同じような試練は全ての人誰にもやってきます。しかし神を信じると信じないとでは試練の意味とその結果が全く異なります。この家はひどい倒れ方をしました。リビングバイブル訳では跡形もなく壊れてしまいましたとあります。外見はあまりですね変わらない2つの家でした。しかし試練や困難が来ると片方は、ね、倒れず、もう一方はひどい倒れ方をしました。この差というのはどこにあるのでしょうか。私たちの人生においても、試練や困難が来ても倒れず、どうしたらしっかりとですね、立っていることができるでしょうか。で、ここでイエス様は、いや山内姉妹には2箇所を読みます。24節1行目を読んでください。
だから私のこれらの言葉を聞いて、それを聞いて行う人は皆。
そこまで。はい、26節の同じ1行目だけ読んでください。
また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆。
はい、そこまで。と言っておられます。ここでですね、岩とはですね、永遠に変わらないイエス・キリストの言葉です。砂とはいつも揺れ動くこの世のありさまやあなたの感情です。このマタイの5章の1節からは1節は、ね、5章の1節から山上の水訓と言われイエス様が山に登って集まってきた群衆に、ね、語られた言葉、5章6章7章にその言葉が記され、今読んだところはその結論、最後に語られた言葉です。今日皆さんは共に集まり、天地の主なる神様、復活栄光を受けになったイエス様を礼拝しています。プロテスタント教会の礼拝の中心は説教、つまりこの神の御言葉を聞くということです。この神の御言葉を聞く、これはとても大切なことです。なぜなら、同じマタイの4章の4節にこう書いてあります。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。神の御言葉を聞くことはとても大切なことですが、ですね、この神の御言葉を聞くことと同じように大切なことがあります。それはこの御言葉を聞いてそれを実行することです。この二つの家の違いは、御言葉を聞いて実行したか実行しなかったかにあるのです。御言葉を聞いてそれを行う人は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人、御言葉を聞いてもそれを行わない人はですね、砂の上に自分の家を建てた愚かな人だと言っております。二人とも御言葉を聞いたのです。その差はどこにあったか、御言葉を行ったか行わなかったかということです。はい、マタイの福音書28章を開いてください。山内姉妹19節読んでください。
それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け。
はい、そこまでしましょう。ここはですね、私の説教でたびたび語っているところですが、兄弟姉妹、神様がイエス・キリストを信じる皆さんに求めておられること、それは皆さんがですね、イエス様の弟子になることですね。アメンですかね。ではイエス様の弟子とはどういう人でしょうか。それはイエス様の命令を聞いて実行する人です。つまり、ね、イエス様に従順する人です。聞いて実行するということを従順と言います。ですね、イエス様に従う人、この人がイエス様の 弟子です。イエス様に従順する人は岩の上に建てられた家のように、どんな試練が来てもびくともしません。しかし自分の思いや感情、この世のですね、流れに生きるならば、あなたの人生は試練に耐えることはできません。たちまち破綻してしまいます。ではイエス様の命令というのは何でしょうか。マルコの福音書12章を開いてください。有名なところですが、最初に、マルコ12の28節だけですね、山内様読んでください。
律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。
はい、律法学者、聖書を教える教師のことです。イエス様に尋ねて言いました。すべての命令の中で、旧約聖書にはモーセの律法が613あります。そのうちおよそ 60% の365がしてはならないという禁止律法、40% の248が難なんせよという奨励律法です。この中613の中でどれが一番大切ですかと尋ねました。するとイエス様は29-30を読んでください。
イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くして尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。
はい、一番大切な命令は、主なる神様ことこそ天地創造の、ね、誠のただお一人の神様。三十節、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの人生のすべてをかけて神を愛しなさいということ。今日皆さんはですね、礼拝に集まりました。なぜ礼拝に集まったのですか。神様を愛するからです。イエス様を愛しているからです。日曜日だから来たんじゃないですよ、ね、神様を愛しているから来ているわけです、ですね。なぜ神の御言葉を聞くのですか。ですね、イエス様を愛しているからです。なぜ奉仕をするのですか。ですね、献金をするのですか。なぜ祈るのですか。祈るっていうのは神様とのコミュニケーションで、全て神様を愛するからするわけです、ですね。なぜこの神の御言葉に従おうとするのですか。神様を愛しているからです、ですね。それはですね、ヨハネ、第一ヨハネ5章3節にこういう御言葉で書いてあります。神を愛するというは、愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりませんって。神様を愛するということはですね、神様の命令を守ることだと言っています。神様に関するすべてのことはね、しなければならないという義務感ではなく、ね、神様を心から愛しているからです。ですから神様は皆さんのですね、行為のすべてを喜んでくださるわけです。マタイの福音書の6章の31節から33節にこのような御言葉があります。有名な御言葉です。私を読みいたします。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配しますと、こうあります。許礼しまい。皆さんが神様を愛して、神様を人生の最優先とするならば、神様はあなたの人生における一切の必要、生活のすべての必要を満たしてくださいます。これは天地を作られた全能の神様の約束です。神を最優先するならばすべては与えると言っておられます。第一の命令、 それはあなたの人生のすべてを尽くして主なる神様イエス・キリストを愛しなさいという命令です。ではマルコの福音書12章山内姉妹31節読んでください。
次はこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません、
はい、次に大切な命令、あなたの隣人。隣人っていうのは誰でしょうか。隣人とは皆さんが日頃出会う人、あなたが連絡を取れる人です。この人が隣人です。連絡を取ることのできる人が隣人です。おあなた自身、自分自身を愛するように愛しなさい。この二つより大事な命令は他にありません。またイエス様はヨハネの福音書15章の17節で、まあ、ちょうど宗法の表紙に書いてある御言葉ですけれども、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めですと、でこのように言われました。兄弟姉妹、よく聞いてください。この世で最も価値のあるもの、また必要なもの、それは愛です。これ以上大切な価値あるものはありません。皆さんはどうぞ愛の人になってください。私たちは毎週唱えています、マタイの福音書5章の19節、今読みました。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の光を崇めるようにしなさい。良い行いというのは何でしょうか。あなたが愛することです。あなたが互いに愛し合うことです。そのことによってあなたは光を放ち、父なる神様が崇められるのです。ではここでですね、じゃあキリストが隣人を愛しなさいと語っておられる、自分自身を愛するように隣人を愛するというのはどういうことでしょうか、ね、あなたの隣人を愛しなさいというのはどういうことでしょうか。次にそのことをですね、お話をいたします。一箇所聖書を開きましょう。ルカの福音書第10章を開いてください。まあ、ここも聖書の中で大変有名なところですけれども、で山内姉妹、実章の最初に27から30を読んでください。
すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコを下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった、
はい、立法の専門家がイエス様にね、私の隣人とは誰のことですかと尋ねられた、その質問に対、尋ねたその質問に対してイエス様が答えられました。これイエス様は立法の専門家、隣人を愛するとはどういうことですか、隣人とは誰のことですかという質問に対して、ここから別訳のリビングバイブル訳でお読みいたします。30節、イエスは直接答える代わりに例を挙げて説明なさいました。エルサレムからエリコへ旅をしていたユダヤ人が強盗に襲われました。強盗どもは身ぐるみ剥ぎ取り、有金全部を奪うと殴ったり蹴ったりして半殺しにし、道端に放り出してさっさと逃げていきました。で山内姉妹、31、32を読んでください。
たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった、
はい、リビングバイブル訳です。ちょうどそこへユダヤの祭司が通りかかりました。二人 と見ると旅人が倒れています。でも面倒に巻き込まれたくなかったので、そそくさと道の反対側へ回り、何食わぬ顔で通り過ぎてしまいました。しばらくすると今度はレビ人、神殿で奉仕をする人が通りかかりましたが、彼も倒れている旅人を横目でちらっと眺めただけで行ってしまいましたと。リビングバイブル訳ですね。リビングバイブル訳は意訳をしているあのです、ね、別訳の聖書です、はい、では山内前33、34読んでください。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。
はい、リビングバイブル訳ではこのところは、ところが常日頃ユダヤ人に軽蔑されていたサマリア人がたまたま通りかかり旅人を見つけました。気の毒なありさまに心から同情したサマリア人は急いでそばにひざまずき、傷口に薬を塗り包帯を巻いて応急手当てをしました。それから自分のロバに乗せ宿屋まで運んで一晩中看病してあげました。はい、で35節読んでください。
次の日彼はディナレ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います、
はい、リビングバイブル訳です。翌日宿屋の主人に、ここには1デナリの代わりに6600円と日本円で書いてあります。 1日分の労働賃金です。6600円、私あの人を解放してあげてください、足りない分は帰りに寄ってお払いしますからとくれぐれも頼みましたこの例えの話された後、イエス様は律法の専門家に尋ねて言われました。36、37読んでください。
この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさい。
この3人のうち誰が強盗に襲われた人隣人になったと思いますか。もちろん親切にしてやった人です。この答えを聞くとイエスは言われました、その通りです、あなたも同じようにしなさいですね。この律法学者はその強盗に襲われた憐れみをかけた人が隣人だと言い、イエス様もあなたも言って同じようにしなさいと言われました。兄弟姉妹、皆さんの周りにですね、あなたの助けを必要としている人、皆さんが気がかりな人はいませんか。その人は強盗に襲われるとか災害に遭うなどと大きなダメージを受けた人ではないかもしれません。しかし声をかけたり話を聞いてあげたり一緒にいてあげられる、そのような人はいませんか。愛の始まりは関心を持つこと、関わっていくことです。その意味でこの祭司とレビ人は傷ついている人に対して反対側を通っていきました。本当に愛のない人です。兄弟姉妹、愛は宗教よりも政治よりも大切です。ヤコブ1章の27節で、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることですとあります。このサマリア人はユダヤ人から軽蔑され、付き合いがありませんでした。しかし倒れている人に近寄って彼を助けました。聖書に愛は全ての罪を覆いますとあります。第1ペテロ4章8節です。愛は私たち人間関係の全ての問題を解決します。皆さんがですね、あの人は苦手だ、あの人はやりにくいと思う人がいたらですね、どうぞその人に小さなことでいいから何か愛を施してください。あなたとその人の関係は修復され良くなっていきます。 このサマリア人は旅の途中でですね、旅の途中でしたし、何かの用事がありました。仕事があったのか、大切な用事があったのかもしれません。ね、クレシマイ、愛は仕事よりも経済よりもお金よりも大切です。つまり私たちは人を愛せないですね。何の言い訳もありません。時間がないから、お金がないから、あの人を知らないから、ね、こういう理由であの人を愛することができませんとは言えないのです。愛することができない何の理由も私たちはありません。ですね、愛は全てに優先されることなのです。このサマリア人は自分のできることをしました。愛には必ず犠牲が伴います。口先だけの、ただ気持ちだけの愛は、ね、聖書が語る愛ではありません。ヤコブの手紙2章15、16節にはこのように書いてあります。私だけお読みいたします。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心して行きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように、信仰もし行いがなかったら、それだけでは死んだものです。愛ほど力のあるものはありませんですね。特にお母さんの愛はもうですね、本当にもう最高の愛です。もし皆さんが誰かをですね、イエス様のもとに導きたい、あの人をイエス様のもとに導きたいと願うなら、まずあなたはその人を愛することです。ですね。愛は強いですね、関係、絆を作ります。まずですね、伝道する前にあなたはその人を愛することです。そうすれば伝道はたやすいです。ですね。まず愛することです。愛が全てに優先します。あなたの人生を揺るぐことなくですね、堅固に立て上げるもの、それはですね、神様の二つの命令、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして主なる神を愛しなさい、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。この御言葉を実行するとき、あなたの人生は堅牢なものになります。私は大学を卒業し、ボーリズ建築事務所に入社しました。入社するとすぐ所長さんにですね、私、旧姓岡っていうんですが、岡君と、君は卒業して間もないので、構造計算をやってくれと言われました。建物にかかる荷重ですね、地震や風に耐えられるにはどれほどの大きさの柱や梁が必要か、計算する仕事です。部材を決める仕事です。そして私がその仕事をする中で一番難しくですね、大切だったのがですね、基礎の仕事です。基礎にはもう本当にですね、神経というか心を配りました。大きな建物の場合は杭を打ちます。支持層と言いますけれども、ボーリングをして硬い支持層を確認し、その深さにまでですね、杭を打ち込みます。そうでないと建物は傾き、ひび割れがしてしまいます。つまり建物でも人生でも最も大切なところは、兄弟姉妹、見えないところなのです。では一箇所聖書を開きましょう。箴言のですね、4章23節開いてください。
力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の水はこれから湧く、
はい、聖書を開いている人、この箇所を一緒に声を出してお読みいたしましょう、はい、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。建物でも人生でも 最も大切なところは虚礼しまい、見えないところです。人は外見や見えるところをですね、着飾り大切にしますが、大切なのは見えないところです。目に見えないところ、つまりあなたの心です。外見ではありません。学歴や資格でもありません。あなたの心の中に何があるか、これが最も大切です。今読んだところ、力の限り見張ってですね、口語訳では油断することなく、あなたの心を見張れ、見守れ、命の泉はこれから湧くからであるとあります。命の泉、あなたが生きていく限り、生きていくにあたっての全ての力というのは心から来ると聖書は語るのです。建物でも人生でもですね、最も大切なのはですね、見えないところ、あなたの心に何があるか、これが最も大切です。心がしっかりしていれば、あなたの人生はしっかりと立ち、試練の時でも揺らぐことはありません。この神様の約束に立っているからです。しかし自分の力に頼るならば、この世の試練はもっと大きく強いもの、あなたは潰されてしまいます。力の限り見張って、油断することなく、あなたの心を見守れ、命の泉、生きていくすべての力はここから湧いてきます。どうぞ兄弟姉妹、神を第一とし、誠実の礼拝を守り、神の言葉を聞いて心に留め、それを実行するものとなってください。二つの家を建てた人はそれぞれ御言葉は聞いたのです。礼拝にも来ました。御言葉も聞きました。でも二人の違いは、行ったか行っていないかの違いです。それで試練の時にですねなると、その真価が試されました。片方は堅牢で、ね、岩の上に立てびくともしませんでしたが、片方はですね、無残にも崩れてしまいました。どうぞ御言葉を実行するものになってください。そうすれば、どんな試練や困難が来ても、あなたの人生はですね、揺らぐことはありません。何よりも神と人を愛する兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて、今日語られたことを思い起こし、反省してください。兄弟姉妹、この世で最も大切なもの、また必要なものは愛です。愛は宗教よりも政治よりも大切です。愛は仕事よりも経済よりもお金よりも大切です。最も大切なものは愛です。それはイエス・キリストが私たちに示してくださる愛です。神様もそのご自身の一人をお与えくださるほどに私たちを愛してくださいました。イエス様は、私たちが神に逆らっている時、ご自身の命を十字架に捧げてくださいました。神様がこれほどにですね、私たちを愛してくださったのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。ヨハネ第一の手紙4章11節どうぞ兄弟姉妹、あなたは愛の人になってくださいね。そして御言葉を行う人になってください。それがイエス様の弟子ですから。どうぞイエス様の弟子になる兄弟姉妹になりますよう、イエスの御名によって祝福いたします。 では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。感謝、決心、悔い改め、どうぞ命名、主の前にお祈りをしてください。天のお父様、ありがとうございます。2つの家がありました。外見は少しも変わりません。何事もない時は2つとも家は建っておりますけども、いざ洪水が来て雨が降り、主よ風が吹くと片方はぺちゃんこに倒れ、片方は主よ本当にその岩に立ったままでした。イエス様の御言葉を行う人はですね。